はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、つんさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は7月22日日曜日、時刻は18時30分、6時半ですね、
はい、ね、うん、今日はいい天気でしたよね。
そうですね、暑かったですね。
ねえ、ほんと暑い中、もう僕はパソコンと戦うのに、
あら、
はい、エアコンも入れて、
そうですね、
はい、涼しい中で作業はしてましたけどもけどね、これね、僕ちょっと3日か4日間ほどね、
はい、
パソコンと戦ってるんですよ。
ああ、なんかね、パソコンの調子が悪くてちょっとフリーズしちゃったみたいですよね。
はい、うん、そんなんでね、その3日間戦ってる間、
はい、
やっぱりエアコン入れるじゃないですか。
まあ、それ暑いから ね
体だるいですね。
ああ、もう普段つけてないとね、
そうそうそう、
もうエアコン慣れしてないとダメですよね。
そう、うん、普段はもう全然エアコンなんか関係ない状況で動いてるんでで、まあやっぱり節約っていうのもあるしって思ってね。
そうですね、今
ね、
節電っていうこともありますね。
そうそう、しててんけど、もうパソコンが言うこと聞かんのよ。
そう、あの、多分熱持っちゃってるから熱くなりすぎてるっていうのもあるんでしょうね。
そうそうそう、うん、だからフリーズをよく起こすんでね。
ああ、もうあかんな。
うん、本当にね、こうオフィスっていうソフトなんですけども、
はい、Excel とか Word とかですね、
はい、動かなくなって、
あ、ほんまも大変ですよね、うん、
で修復かけたりいろいろしたんですけども、はい、もう全然動かないので、うん、まあ、リカバリーというてね、
はい、
パソコン自体をサインストールというのをやったんですけども、
なかなかヘビーな作業ですよね。
そうなんですよ、それが何時間もかかってね途中でね、フリーズするわけですよ。
またサインストールもフリーズしちゃうんじゃん。
そう、
うわー大変。
ほんだらやっぱりまた一からやり直しみたいなことをやったり、
なんかその虚しさが残るよね。あの、サインストールのフリーズって超虚しいですよね。
そうそう、だからね、あの、一旦ね、リカバリーした後、今まで入れてたソフトとかも入れていかないとダメじゃないですか。
そうそうそう、
まあ、まあそうですね、丸一日あればできるんかなっていうところなんですけども、うん、それが3日も4日もかかってくるんですよね、フリーズすることによって。
先が見えないでしょ、また位置に戻るやからね。
そうそう、
辛いね。
もうそんなんで格闘しててね、
はい、
もうこれはちょっとエアコン入れて扇風機をパソコンに当てながらやらないとダメかなということで、
うん、もうちょっと冷やしてやらんとオーバーヒートしちゃってるかもしれませんね。
ね、
いや、でももうやっぱりそろそろちょっと寿命も近づいてきてるかもしれないね。
かもわからないですね、
まあ、だいぶね、酷使してるっていうこともありますしね。
そうですね、もうここでは5年ぐらい使ってるパソコンで、メインでかなり酷使してきた、
ね、そうですね。もう本当にパソコン寄付したろうっていう方がいらっしゃったら、
ね、
遠慮なくもらえますので、
はい、本当にね、第1号機はもうすでに動かなくなって、
うん、
まあその2号機に入ってきたやつがそろそろというところなんですよね。
そうですね、
はい、本当に、ね、考えていかないとダメかなというところになってます。
まあ、一応この収録をしてるね、パソコンはまた別のパソコン使ってるんで、はい、なんとかいけてますけれども。
そうなんですね、
本当に皆様の愛の手をお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、そんなちょっと壊れかけのパソコンとは話が変わりますけれども、
はい、
私、新しいおもちゃを手に入れてしまいました。
何なんですか？
スマートフォン買っちゃったんです。
いいですっていうか、この収録するにあたってね、うん、スマートフォンの説明1時間ほど受けましたからね、今
ついつい楽しくってねもう遊んでますよ。
はい、いいおもちゃですよね、うん、スマートフォンっていうのはね。
本当にみんなに言われました、つーさんまたおもちゃ手に入れて言ってね、言われましたね。
タブレットもそうですけど、今やもう何でもスマートフォン、タブレットとかで何でもできる時代ですよね。
まあ、そうですね、もともと携帯でもね、いろんなことはもちろんできてたんですけれども、
はい、
私もだからスマートフォンずっとね、まあ、どんなもんやろ、電池が減るの早いでとかいろんなこと言われてたんで、
はい、
ちょっとこう手が出なかったんですけど、
うん、
まあ、前の携帯がもうそれこそ本当に寿命が近づいてきてて、
はい、
もうちょっと買えないかなと思って一応買ったんですよ、
はい、
買ってみて思いましたけど、
うん、
いや、スマートフォンってほんまいろんなことできるね。
できますね。
なんかアプリの可能性というか、
はい、
その広がりというか、
うん、
なんか昔私、携帯どんな携帯欲しいって聞かれた時に、
はい、
自分の好きなやつをこう入れてこう入れてこう入れてこう入れて全部でセットできるような携帯が欲しいってこう夢物語で言ってたんですけど、
はい、
まさにそれがスマホだったらできるじゃないですか。
そうですね、
ねえ、だからなんかね、うん、すごい面白いですね
もうほんまにええおもちゃになってるよね。
ほんまに私も電化製品とか新しいの買うと すぐハマるからね、
うん、あのアプリのいいのはね、うん、なんかこう感覚的に触れるでしょ。
確かにパソコンと違って説明書読まなくても、
そうそうそう、
なんかね、あのタッチしたりとか目で見たりとかいうのでできますよね。
そうなんですよね。だからその辺で使いやすいかなっていうのがあるんですよ ね、
いやでもね本当にやってみて思いましたけど、まあ、はい、こんだけ遊んでるせいもありますから電池の減りは確かに早いんですけど、
はい、
でもそれ以上にあのいろいろなんやろ、いろんなことができるから、
はい、
さらに自分のやってたことの幅が広がるっていうのかな。
あ、はいはい、
うん、例えば写真を一つ撮ってみても、
はい、
写真撮って今だったら写真をポンとこう一枚ね Facebook とかあとブログとかにアップするだけだったんですが、うん、
はい、
あとこれまた簡単なソフトで何枚かの写真を一つにまとめるっていうソフトがあるんですね、
はい、
でそういうのでこう一つにして何枚かの写真を一気に上げてみんなに見てもらったりとかね。
いいですね。
そうそうそうそう、
本当にね、あのブログとかやってる方は、うん、スマホとかで写真撮った方が、
うん、
あの簡単にアップできるんで。
そうですね、
その方がいいですよね。
なんかデジカメ買ってとかっていうのももちろんデジカメもあるんですけど、
はい、
またそれをこうネットにつないでとかね、パソコン取り込んでとか言うとちょっと面倒くちいところがあるんですが、はい、そういう意味ではやっぱりスマホはすごい楽ですね。
ですよね、
はい、
僕もねアプリでね一回ね UFO が飛んでるのをね、
UFO、
はい、写真に加工できるっていうアプリを入れたんですよ、うん、
変なの、
あの写真まあ撮るでしょ、
うん、
今は記念撮影とか
普通にね撮るでしょ、その辺の写真を撮って、う
ん、それの近くとか空にね、
うん、
UFO が飛んでる
加工できる写真
アプリがあったんですよ。
それめっちゃ怪しいな、
はい、まあそんなんとかもねできるし、
なんかそんなんやったら心霊写真もできちゃいそうですよね。
まあまあね、ある意味面白いかなみたいな。
そうですね、なんかこう遊びでどうにかするみたいなのはねありますよね。
そうなんですよ、
うん、
で最近あの喋ったら、
うんうん、
メールは開いてくれたり、
ありますよね、
いろんなことを調べてくれたりするじゃない
ですか。そうですよね、あの私のあだ持ってくる言えてないは持ってるスマホにも入ってるんですけど、
はい、
Google の検索でね、
うん、
マイクマークがマイクのマークがついていて、
はい、
そこプチッと押して喋るとその言葉で検索かけてくれるんですよ。
ですよね、
あれ便利ですね。
便利ですね、
うん、
あれね本当パソコンにも入ってるんですよ。
あ、そうなんや、
はい、
なんでやろ、あ、マイク繋いでないから。
そうそうそう、マイク繋いでないからできないんですけど、
はい、
検索としては最近もう声で、
そうですね、
全てできるようになって。
でもね、あのちょっとここは私自信持ったんですけど、
はい、
ちょっとたまたま妹もスマートフォンに切り替えて、
はい、
で妹にもあのこんなんついてるでやってみんやとかって言ってやったんですよ、
はい、
でなんか妹検索したら母ちゃんあんまこと出えへんでって言われて、
うん、
なんでって私がやったらちゃんと出るんですね、
はい、
やっぱ発音がいいから。
あー、なるほどね、
シャキッとしてるからだな。
どうかなそれは。
どうなんですかね、
あの喋る速度もあるみたいですけどね、
ゆっくりした方がいいのかな。
そうですね、であまりゆっくりすぎても逆にわからないというのもあるかもわからないですけど ね、
でもなんかねちゃんとひらがなだけじゃなくて漢字変換しっかりしてくれてたりとか、
はい、
賢いなと思いましたね。
ですよね、本当メールなんかもね言葉で喋ったそのまんま文章になっていくんでね、
出ます出ます、うん、
いちいちあの小さいボタンを押しながら、
そうそう、
見えにくいとか言わなくてもいいんでね、
いいですよ ね、ありますよね、うん、なんか奥深いんで本当にまだ今ねおもちゃを触りながら遊んでるっていう状態ですね。
僕もね一回スマホは持ったんですけど、
そうですよね、
あまりの電池の短さにもう変えてしまったんですけど、
そうそう、私マットさんから聞いてただけにね、はい、だいぶこう悩んだんですけどね、
はい、
今とかあの一応昼間は会社に行って、まあ、夕方帰ってくるみたいな感じなので、
はい、
お昼はもう会社で充電をしたりとか、
あと
まあ外行く時には必ず充電器は持ち歩くようにしようとかね、
はい、
いうのはしてるんですけど、
いいですね、
やっぱりね夢中で遊ぶとすぐ減りますね。
ですね、
それ知らないね
本当にね、うん、あの1週間10日ね待ち受けだけやったら使えるぐらいの電池なんですけども、
次のではねもう特に長くなってきてますからね。
そうそう、だけどもまあ実際喋ったとしたらね、うん、2時間でなくなってしまうわけだから、
ね、
だからアプリとかも使ってれば、
うん、
まあ半日も持たないかなみたいな。
そうですね、まあ今のとこ1日ギリギリ持つかな、途中で麻雀ゲームしちゃうとちょっと厳しいかなみたいなね。
何のゲームしと
る。楽しいんですよこの麻雀ゲームがまた、
はい、ですよね。
まあでも本当にねこんなおもちゃを持ってしまったら私はきっと無口になってると思いますけれども、
はい、
夢中になりすぎて肩こりにならないようにってみんなから言われてるので気をつけたいと思います。
はい、
はい、
そうですよね。
さあ話は変わりますけれども、
はい、
なんかお天気が、
そうなんですよ ね、
昨日は変な天気でしたね。
昨日ね僕のいてる場所だったんですけどね、
はい、
朝ものすごくいい天気だったんですね、
うんうん、
もう晴れて、あ、今日も暑なりそうやなと思ってたんですよ、
ね、夏本番って感じでしたよね、
はい、そしたらね10時ぐらいからちょっと雲行きが怪しくなってきてね、
はいはい、
もう11時ぐらいにはすっごい大雨になって、
なんか最近変な雨多いですよね、
はい、うん、もうその大雨っていうのももうなんていうかな、
土砂降り。
土砂降り。
うん。
もうバケツひっくり返した以上の降りが約30分ほど続いたんです、
ね。続きますね。
ほんならね、もう周りがもう池になって。
ああ、びちゃびちゃなって。
もうびちゃびちゃなって。
なるなる。
うわー、これやばいなー。このまんま仕事はできないよねと思ってたら、雨が止んで、
うん、
その後晴れてきたんですよ、
カラッと。
カラッと。
変な天気やねー。
ね。でその後にまた曇ってきたんですね、
うん、
で雨が降ってくると普通はね曇り空の中で雨が降ったり止んだりだけやったらわかんない
けど晴れのち曇りとか、まあ、はっきりしてましたよね。
ですよね。
晴れのち曇りとかね。
そうそう、
うん、
だから晴れのち雨
また晴れそして曇り雨みたいな、こうゴロゴロゴロゴロ変わるよね。
あの天気には参りましたね。
ですね。まあちょっと涼しくて良かったかなっていう方もいらっしゃったかもしれないですけど。
そうですよね。
私なんかもね、ちょっとぼーっとしてたんですよ、家で。
はい。
で、ぼーっとしてて、それこそ朝のうち天気良かったんで、お洗濯物干して、
はい、
で、ぼーっとしてて、降って外見たらザンザン降りになっていて、
うん、
なんじゃこれと思った。洗濯物べちゃべちゃ。
ですよね。
もうびっくりしましたね。
本当にね、すごい雨あって、
うん、
それでもね、やっぱり地域的に違うみたいでね。
場所によりますよね。
はい。
本当なんかゲリラ雨って言われるのがね、ここ最近多いですけど
です、ね、
地域限定みたいな感じなんですかね。
本当竜巻が起きたりするのもそういう加減かもわからないでね。
なんか最近全国各地変な天気というか ね変な気象状況になってますよね。
本当皆さんこう気をつけて、
うん、
空を見上げて歩かないと。
そうですね。
危ないですよ。
傘は必須かもしれないですね。
ですよね。
うん、まあ梅雨明けはしたんでね、少し雨は減ってくるのかなという感じもしますけれども、
ね、
まだまだこれから台風だとかまたねゲリラ雨なんかも多い時期だと思いますんで、
日本全国ね、はい、ちょっと雨の災害がかなり起きてますんで、
ちょっと怖いですね。
うん、気をつけないとね。
確かに
土砂崩れとかね、
はい、
あるんでね、
ま
あ、
特に奈良のね南の方なんかでは本当雨の被害が出てるとこも多いですからね。
ですよね。
はい、気をつけてくださいね。
なんかそれを助けに行って、
うん、ボランティアの方が、
そうそう、ボランティアがあのレスキュー隊みたいなのが行ってね、はいはい、そのレスキュー隊がまた土砂崩れで
二次被害
にあったとかいうのもあるんでね。
確かに
本当に助けに行きたくっても行けないっていう状況も出るんで、よくあのニュース見てたら、あの田んぼとか見に行って、
はい、
そのまま流されたとか。
この前九州の時のね雨で、あの
そうそう
トラクターに乗ってるおじいちゃんが4時間ぐらいトラックの上でね、うん、ずっとこう待ってはったっていうのありましたもんね。そう
そ
う。
で見てたらね、あの見に行かざるを得ないとか、なんか田んぼ大丈夫かなとか思うらしいね。
心配しはるよね。
そうそうそう。それで見に行くんやけども、それ見に行ってそのままね、助かるときはいいけども、
そうなんですよね、
流されたりしてる人がいるんでね、
うん、なんかもう道路が水でどういう状況になってるか足元が見えないから、
うん、
そこからこう下り坂になってるとか溝があるとかいうのが分からずはまっちゃうらしいですね。
ですよね。
ああいうのってね、うん、やっぱりもう危険なところには近づかないっていうのが一番かもしれないですね。
はい、ですね。
はい、まあ、変なお天気ですけれども、うん、番組の方は元気いっぱい続けていきたいと思います、
はい、
後半ではテーマトークお届けしていきましょう、
はい、
それではここで1曲お届けいたします。アットランダムでハーバーハイウェイ。
長い夜の道、君と二人走る車の窓から見える夜のハーバーハイウェイ、きらめく心の炎、君と二人ささやく夢の、星が流れて街の明かりも流されてゆく、だけど今この時だけ君に伝えたい、I'm not afraid to die.
カットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきましょう。
さあ、それではいきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはヘリコプター。
はい、ということでね、
うん、
今日の写真なんですけども、
はい、
僕この間春ぐらいかな、
うん、
レスキューをヘリコプターでやってるのを見かけまして、
まあ、
思わず写真撮りましたね。
すごいですね。これ本当迫力のそのシーンですよね。
ですよね。
もうまさに今なんか救助にしに行くぞみたいな感じの、これ多分訓練ですよね。
訓練ですけどね、うん、こういう訓練をするっていうのも大事だなと思って。
ですよね、
う
ん、だってこれものすごい高いところでやってるんでしょ。
ですよね。
怖いね。
だからね、僕ね、たまたまね、どっかこう写真撮りたいなーで、カメラ買った頃ですよ、
うん、
あの撮りたいなもでバイクでね、
はい、
うろうろちょっとこうこの近辺を走ってたんですね、
うんうん、
だからね、警察の方がね、
うん、
ポツンと川沿いに立ってはったんですよ。
はい、
何してはんのかなー思って、まあ僕別に悪いことしてないし、そのまま行ったらね、止められたんですね、
はいはいはい、
で何かなーと思ってしたら、ヘリコプター飛んでるんで、
うん、
気つけてくださいねって言われたんですよ。はって言
う
たんですよ、
うん、
なんでヘリコプター飛ぶだけに気つけろって言われるのかなぁと、うん、ほんならこういうレスキューとかやってて、うん、もうずっと飛んでる状態らしいんで、で見てたらこんなあったんでね、
すごいですね。
はい、
いやでもこうやって日々の訓練の賜物で実際の災害の時とか ねちゃんと救助をしていただけるっていうことですもんね。
ありますよね。
ありがたいですね。
はい、
はい、まあ今日はそんなヘリコプターをテーマにメッセージをいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います、
はい、
まずはひまわりさんからいただきました、
はい、
ヘリコプターってまっすぐに上がっていくんですよね。
ですね、
うん、飛行機と違うので感覚が違うって聞いたことがあります、
はい、
高所恐怖症なのできっと無理ですよね。
なるほどね。まっすぐこう上がっていくのが怖いというか、
なんか私も聞いたことありますけど、飛行機はこうじわじわとこう斜めに上がっていくじゃないですか、
はいはい、
でもヘリコプターはビヨーンってこう上に上がるから、
はい、
すごいこう登った感覚が強いっていうのを聞いたことがありますよね。
ああ、なるほどね。
うん、
だから高所恐怖症っていうか、見えるから余計怖いんでしょうね。
ああ、いやでもね、多分私高所恐怖症なんでわかるんですけど、
はい、
登っていったり降りていったりする、私エレベーターじゃなくてエスカレーター、エレベーターだ、エレベーターも苦手なんですよ。
はいはい。
あれはなんかこう胃が下に残って体だけ上に上がっていくってわかる？
あ、胃が重たいからね。
いや違う、胃、心臓でもいいねんけど、
うん、
確かこう内臓だけ下に残して体だけ上がっていくようなこう、
はい、
なんていうのかな、気持ち悪い感じ？
まあまあ重力があるんでね。
あれがね嫌なんですよね。
う
ん、
逆に下るときはあれ？
下るときも嫌。嫌だけど、下るときはさらに見えるじゃないですか、下が。
ジェットコースターとかは？
ジェットコースター好き。
どうちゃうねんって。
ジェットコースターもこう心臓なんか飛び出そうな感じがするんですけど、
はいはい、
あれはまあまあまあ、それを楽しめるようにはなったんですけどね。
はい、
なんかね、エレベーターとかね、嫌ですね。ヘリコプターもきっとそんな感じなんやろなと思うと、あんま好きじゃないですね。
けど、普通ね、絶叫マシンも嫌ならわかりますよ。ある意味ね。
確かにね。
うん、せやけど、その、絶叫マシンは好きで、
うん。
エレベーターがダメっていうのもおかしいよね。
まあね、歩道橋もダメやしね。
あ、そうなんや。うん、
気持ち悪いね。
あ、うん、だからね、僕逆にさ、飛行機ってね、案外外、まあ窓の横にいてたら見れるけど、
はい、
外を見てないから、
うん、
なんかこう、バスに乗ってるのと同じじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい、
ね。飛んでるのかどうかわからないと、
うん。でも、でも上がりきっちゃうとね、なんかもう高すぎてようわからんっていうとかありますよね。
あ、確かにね。
うん、
その辺がヘリコプターとかはもう見えるというふう
らしいですよね。
その辺で怖いんでしょうね。
うーん、いやー、いいです私も。
まあせやけど、このジェットコースター大丈夫いうのがようわから
ん。そうですね。まあ、はい、そこはちょっと感覚おかしいでしょうけどね。
でしょうね。
はい、はい、ありがとうございました。
さ
あ続いて、その向井さんからいただきました、
はい、
一人乗りのヘリコプターに乗ってみたいですね。
最近出てますよね。
これって自分で運転するっていうこと？
うん、ね、本当にね、椅子にね、
うん、
こうプロペラがついてるようなの
が、え、何それ？
できてるんですよ。
すごい、なんか自分だけで飛んでる感覚ですよね。
そうそうそう。本当一人乗りでね、
うん、
もう枠とかないんですよ。
はいはいはい。
椅子なんです。
え、
まあ言えば椅子にヘリコプターがついてると思ってもらってい
いです。なんかものすごい抵抗力ありそう。
まあまあね。
うん、
だからね、それがね、先日テレビで見たんですけども、700-800万円であるらしいんですね。
で、ちゃんと飛ぶんですか？
飛びます、飛びます。
すごいな
ぁ。なんとなくね、なんかあったら怖いなっていうのは。
そうそう。
ヘリコプター以上に、高所恐怖症の人は無理やろなと。
絶対無理ですよ、そんな。
思いますけどね。
うん。
あれ僕も乗ってみたいな思いますね、
よくあのほらハングライダーとかあるじゃないですか、
はいはい、
あのなんかに引っ張ってもらったりするやつもそうですけど、はい、あれでも嫌やからね、あれももう言うたら一人で乗ってるやつでしょ、
ですよね、
うわー嫌、
まあ、風に任してみたいなところですよね、
まあ、ヘリコプターは運転できるからまだある程度調整効くんかもしれませんけど、
そうですね、
うん、いや乗ってみたいや、その昔さんはまだ続きがありますね、
はい、
庭から庭に移動できるので便利ですね、
うんうん、
どんなでかい庭すんだはずやろね、
いやいやだから本当に椅子にプロペラがついてるから、
うん、はい、
椅子の幅があればいいんですよ、
でプロペラはもっとでかいんじゃないの、
プロペラはでかいけども、
うん、
まあまあそうやね、プロペラの広さはいるけどそんな何十メートルも行くわけではないんで、
アメリカの庭とかね、はい、アメリカのご近所さん2キロ先に近所とか言うやったらまだ分かるけど、日本ではちょっとどうかなと思いますけどね、
けど便利ですよ、
そうこの、うん、まるでドラえもんのタキコプターみたいにどこでも行けるからいい ね、
はいはい、
あとはどこでもドアができれば言うことなしだね、
まあ確かに ね、まあ本当にタケコプターが、
うん、まあ形になったらこういう風になるってことなんですよね、
なるみたいなことですよね、
うん、私なんか昔ドラえもん見ててわタケコプター便利そうって思ってましたけど、
はい、
だんだんこう冷静に考えるにつれあんな恐ろしいもんないなと思うようになりましたけどね
まあまあ確かにね、
だって怖いやん、
頭につけるだけでね、
そうやで、体何にも防御なしですよ、
ですよね、
ビヨーン飛んでいくねんよ、
それパッと外れたら落ちてしまうわけやしね、
そうやん、そうやん、隣で飛行機飛んでたりするじゃないですかあの子らすごいなと思います、
ね、まあだけどね、多分その飛行機が飛ぶほどの高さまでは飛べないと思うんですよ、
漫画やからね、
うん、ああそうやけどね、怖い怖い、本当にそういう漫画の世界が現実になってきてるということでしょ
う、ね、そうですね、なんか技術の力ってすごいなと思います ね、それ考えるとね、
だからどこでもドアもいつかはできるかわからないですよね、
うん、あでもどうするんやろ、まだなんかタケコプターは確かにこう動力さえなんとかなればっていうようなイメージありますけど、
はい、
どこでもドアは無理ちゃう、
うん、実際タイムマシンですからね、あれは、
あじゃあタイムマシンとどこでもドアはできるときは一緒にできるんや
かもわからないです ね、
中にこう、うん、ドア開けたらタイムマシンがあってちょっと前に戻って移動はめっちゃしてるみたいな感じだから
ですよね、
あとやにやろね、
だから光のスピードを超えれば、
うん、
音速で回転すれば昔に行けるとよく言うんですけども、
あ
うん、
あとなんか水の上を水に沈まないうちに右足を出せば走れるっていうのと同じパターンね、
それと同じパターンやね
できるかみたいなね
そういうので作っていけばいけるかもわからないですよね、
実際作った方がいたらぜひ教えてください、
はい
はい、その昔さんありがとうございました。さあそして最後にヘリコさんからいただきました、
はい、
神戸の震災の時と殺人事件の犯人が住居が近所だった時には、
はい、
やたらヘリコプターが大きな音を立てて飛んでました。
あ
それ以来ヘリコプターが近所を飛び回っていると事件かなと思ってしまいます。
ああなるほどね、
うん、
まあその震災の時とかもねやっぱりヘリコプターで救助に向かうんでね、
う
ん、
そうですね、
バンバンバン飛びますしね、
ありましたね、あとはあの報道のねヘリコプターなんかも飛んでたりとかいうのもあるんでしょうけど ね、
僕たまにね、うん、ヘリコプターが上に飛んでる時ね、
はい、
パッと見上げてみるんですけども、
うん、
だいたい報道のヘリコプターってねすごい望遠のカメラを持ってるじゃないですか。
そっかそっか、そうですね、撮らなあかんもんね。
ですよね、
うん、
まあ、僕こうヘリコプターを見上げてる姿が、
うん、
ひょっとしたらこの上の人たちにはものすごくよく見えてるんじゃないんだろうかと思ったりするんですよね。
何それが嫌なんですか。
いやいや嫌とかじゃないねんけど、
うん、
まあまあまあ変な話やけど着替えとかしてたとしたらね、
いやいや
な嫌やなと思うわけじゃないですか。
そんなのっぱらでせんでええやん。
いやいや
室内でしたらいいから。
いやいや確かにね、
うんうん、
まあまあ放送やからあまり言えないことは言わないようにしますけども、
あ、そうですね、
まあその時の状況っていうのは見えるんじゃない、
丸見えかもしれないね。まあ言うたら前後左右自分のね目の届く範囲はやっぱり気にするけど、上ってあんま気にならないもんね。
ですよね、
思いもよらないって感じですよね。
そうそうそうそう、
確かにね、
だからその辺のとこも考えたらね、
あそうか、あ
すごい望遠とか持ってるわけやから、
まあね、いろんなもん取れてもらうかもしれませんよね、そりゃ
その辺があるなと思って見てた
んです、ね、なんかよくね高層マンションの上の方に住んでると、
はい、
こう見下ろしたような気分になって、
はい、
実際それがね上から見てると思わへん人たちも実際いらっしゃいますもんね。
あなるほどね、
うん、私も、うんうん、あの知り合いのお友達のお家に行って上の方からちょっと遠くからですけど、ベランダも近寄れないんで、はい、遠くから見てるとなんか本当に下々の人たちみたいな感じになるもんね。
あ
感覚的に、ね、
なるほどな、そういう感じね、
上から見るってなんかちょっと感覚が違いますよね。
あそう思うとビルの上から望遠鏡で覗いてもいいわけ、
あそうですよね、だってほら東京タワーとかねスカイツリーとかから見てね、うん、観光楽しんではる方とかやっぱり下も見て楽しんではるでしょうしね。
まあまあですよね、
うん、
ほら望遠鏡でこう見てても 上やからみんなあんまり気にしてないんだよね。
ああ、そっか。そうですね。
っていうことやね。
うん、そうですね。
逆に、あの、下から映すと、うん、みんな気にすんねんね。
あ、そりゃそりゃそうですよ。
特に女性の人は、ね。
そりゃそうですよ。どこ撮っとんねん
ってなりますよね。どこ撮ってんねんいう話やけどね。まあ上からやったら分かりにくい、ね、ということですよね。
それであの、ふと思い出しましたけど、今のとちょっと話しちゃいますけど、はい、昔は私高校生の時に、うん、あの、ウルトラクイズの高校生版、あたしてます。
ありましたね。
高校生ウルトラクイズっていう。
そ
う
そ
う
そ
う
そう。ハートってね、
一番最初大きい場所に集められて、うん、で、丸抜クイズで選抜していくっていうね。
はいはい、
あれを一回友達と出たことあるんですよ。
なるほど。
姫路の方まで行きまして、ほうほうほう姫路城に行ったんですけどね、うん。で、その一番最初のシーンを撮りますから、はい、皆さん上向いて手振ってくださいって言われて、はい、あの時最初のシーンはヘリコプターで上から撮るっていうのだったんですよ。
なるほどね。
うん、で家帰ってね、まあ、もちろん参加戦ぐらいで余裕で負けたんですけど、うん、家帰ってワクワクしながら、はい、最初のシーンどうなってんやろうと思ったら豆粒もいいとこさっぱりわからないみたいな、ね、
あの一文字とかもよくやりますよね。
ありますよね、うん、やるやる上から撮って、ね、そうそう、うん、上から見たら綺麗ねんけどここおるもんは全然わかれへん
わ、ね、かれへんどこに誰がいてんねんみたいな、ね、
どうなってんやろ
ありますよね、
うん、ありましたけども、ね、
あれあのパネルとか持ってこうひっくり返したら文字が変わるとかもね
ありますね。野球の時とかでもね、PL 学園がやったりとかよくしてますよね。
う
ん
うん、ああいうのも面白いかもわからない
ですね。確かにね、なんかこう団結力を感じるような感じがね、しますけれどもね。
ですよね。
はい、うん。まあヘリコプターでちょっと話が脱線してしまいましたけれども、はい、皆さんメッセージどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは来週のテーマ、決めていきたいと思います。
はい。
感覚、うん、ドラえもん、うん、タケコプター、
欲しいな。
ドア、うん、便利、はい、事件、近所、はい、神戸。この辺でいかがでしょうか。
今回難しいな
ぁ。ねえ、写真撮るのも難しそうですね。
ねえ、ドラえもんなんか言うたらもうほんと書くしかないよね。
なんかイラスト上手な愛さんなら書いてくれそうですけど。
あ、そうかそうか。写真じゃなくてね。
若干著作権に問題があるかもしれないね。
今回はイラストになりましたとかね、言うのもあれだけども。
想像図ですみたいなね。
まあまあ、タケコプターとかはね、もう今回ヘリコプターやったんでね。
そうですね。
あれなんでね。
はい。
何かこう、いろんな、便利なグッズ？
便利ね。うんうん。
あるじゃないですか。
ありますね。
こう、百均なんかにでも。
ある。便利なものね。
結構、お、これ百均であんねや、みたいな便利なグッズとか。
あります、あります。私この前買ったやつは、あの、炭酸のペットボトルの炭酸が抜けないようにする蓋。はい、
お
ー。あれも便利。
なるほどね。うん、そういうのとか、ちょっとした、こう、細工でね、ものすごく便利やよとか。
ありますね、
うん。僕、あの、車にね、
はい、
ちょっと、アルミの棒でね、
うん、
ハンガーをかけれるようにちょっと細工してるんですよ。やっぱりね、車の中でね、ハンガーがかけれるっていうのはものすごい便利ですよ。
あ、そっかそっか。男性なんかはね、やっぱスーツも持っていたりとかいるのもありますもんね。
そうそうそう。う
ん、
その辺のところもね、バー作ったりとかするのも便利やなと思う、
はい。いやー、なんかこう、差し入れで今回はね、ぜひ皆さんお寄せいただきたいですね。
そうですね。
はい。
それがあったらものすごくよくわかるんでね。
はい。ぜひぜひ皆さん、これは便利だよというグッズがありましたら教えてください。はい、来週のテーマは便利でお届けいたします。
はい。お相手はマットでした。
ツーさんでした。バイバイ。さあ、それでは最後の曲はフレンディで電話してもいいかい。
描いて言いたいから。